こんにちは、ハッカーボイスのお時間です。今日は2025年10月25日です。ハッカーニュースの注目トピックをわかりやすく面白く紹介します。今日の話題はこちらです。1つ目のニュースは Android 用 Swift SDK。2つ目のニュースは Batitudo、ローカルのみで動作する掃除機ロボットのクラウド代替。3つ目のニュースはMRI 造影剤が一部の患者に有害な金属地蓄積を引き起こす。4つ目のニュースは、初めて発見されたそれ自体を通過できない形状。そして5つ目のニュースは、現代的な完全ハッシュです。これらのニュース、一体どんな内容なんでしょうか？そして私たちの生活にどんな影響があるのでしょうか？今日はジョシュアさんと一緒に、これらのトピックを深掘りしていきます。それでは最初のニュースから見ていきましょう。Android 用 Swift SDK です。Swift といえば Apple が開発したプログラミング言語ですが、ついに Android でも Swift が使えるようになる SDK、ソフトウェア開発キットが登場したんですね。これにより iOS アプリ開発者が Android アプリも Swift で開発しやすくなり、クロスプラットフォーム開発が促進されることが期待されます。クロスプラットフォーム開発とは、一つのソースコードで複数の OS に対応したアプリを開発することです。開発効率が上がり、コスト削減にもつながるため、多くの企業が注目しています。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？ジョシュアさん。
はい。あるハッカーニュース利用者は、UI インターフェースどうなるのかという質問をしています。Adobe 製品のように各プラットフォームで違和感のある UI になるのか、それとも Flutter のように iOS でピクセルパーフェクトな Qparty のテーマを提供するのか、React Native のようにプラットフォームの基本要素を利用するのか、関心が高いようです。また別のユーザーはビジネスロジックを共有できるのが良いと言っています。KMP、コトリンマルティプラットフォームも選択肢ですが、iOS アプリを最初に開発し、その後 Android に移植することが多いため、Swift パッケージで共有コードを管理できるのは嬉しいという意見もあります。
次のニュースです。Batitudo、ローカルのみで動作する掃除機ロボットのクラウド代替です。最近のスマート家電は、クラウドに接続して様々な機能を提供していますが、Batitudo は、そうしたクラウド接続を必要とせず、ローカル環境だけで掃除機ロボットを制御できるようにするソフトウェアです。プライバシーを重視するユーザーにとっては非常に魅力的な選択肢となりますね。IoT of Things とは、様々なものがインターネットに接続され、相互に通信することで、生活やビジネスをより便利にする技術です。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？ジョシュアさん。
はい。あるユーザーは、Batitudoを長年使用しており、掃除機がクラウドに接続されることなく、ホームアシスタント経由でリモート操作できるのが素晴らしいと言っています。IoT はこうあるべきだ、という意見ですね。一方で、別のユーザーは、自分の掃除機モデルがBatitudoに対応しているか確認する必要があると注意喚起しています。対応機種でない場合、分解して部品の山にしてしまう可能性があるとのことです。
次のニュースです。MRI 造影剤が一部の患者に有害な金属蓄積を引き起こす。MRI 検査で使用される造影剤に含まれるガドリニウムという金属が体内に蓄積する可能性があるという研究結果が発表されました。特にビタミン C の摂取によって生成されるシュウ酸という物質とガドリニウムが反応し、有害な金属ナノ粒子を形成する可能性があるとのことです。MRI、磁気共鳴イメージングとは、磁気と電波を使って体内の状態を画像化する検査です。レントゲン検査と異なり、放射線を使用しないため、カビ爆の心配がありません。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？ジョシュアさん。
はい。あるユーザーは、MRI 検査を受けるたびに、医師や技師から造影剤が体内に残ることはないと説明されていたことに不満を述べています。医師の言うことを信じられなくなるとのことです。また、別のユーザーはガドリニウムベースの造影剤と人生前世繊維症 NS ヘフトの関連性は20年近く前から知られており、業界では常識であると指摘しています。
次のニュースです。初めて発見された。それ自体を通過できない形状です。300年以上もの間、数学者を悩ませてきた問題がついに解決しました。それは、ある形状の中に同じ形状を通過させることができるかというもの。今回、オーストリアの研究者たちがどんな方法を使っても、それ自体を通過できない多面体、ノペルトヘドロンを発見したのです。凸多面体とは、すべての面が平らで、凹みやくぼみがない形状のことです。サイコロやサッカーボールなどが凸多面体の例として挙げられます。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？ジョシュアさん。
はい。あるユーザーは誤解を招くタイトルだと指摘しています。球体のように、それ自体を通過できない形状は以前から知られていますが、今回の発見は、それ自体を通過できない最初の多面体である点が新しいとのことです。また別のユーザーは、この問題に対する興味深い解決策について述べています。すべての可能性をテストするのではなく、ある可能性を選択し、その非ソリューションの別の品質を判断することで、同じ領域にある他の多くの可能性を排除できるという点が素晴らしいと言っています。
最後のニュースです。現代的な完全ハッシュです。完全ハッシュとは、機器値の固定された文字列の集合を衝突味ハッシュ値になることなしに、あらかじめ定義された整数にマッピングする技術です。この技術を使うことで、通常のハッシュテーブルよりも高速な検索が可能になります。今回の記事では、現代的なアプローチで完全ハッシュを実現する方法が紹介されています。ハッシュテーブルとは、キーと値のペアを格納するためのデータ構造です。キーを使って値を高速に検索することができます。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？ジョシュアさん。
はい。あるユーザーは、記事の冒頭にリンクされている投稿と、マジックビットボードへのリンクも読むように進めています。ただし、この記事には数値とベンチマークが必要だと述べています。また、別のユーザーは、GPRF のようなツールで最も厄介なのは、キーのセットが初期化中にランタイムで認識されるアプリケーションには適していないことだと指摘しています。
さて、ジョシュアさん、今日のニュースはいかがでしたでしょうか？
どれも興味深いトピックでしたね。特に、Android で Swift が使えるようになるというのは、開発者にとって大きなニュースだと思います。また、バレトゥードのように、プライバシーを重視したオープンソースのプロジェクトが盛り上がっているのも素晴らしいですね。
そうですね。それでは最後に今日のニュースを振り返りましょう。Android 用 Swift SDK。バレトゥード、ローカルのみで動作する掃除機ロボットのクラウド代替。MRI 造影剤が一部の患者に有害な金属蓄積を引き起こす。初めて発見されたそれ自体を通過できない形状。現代的な完全ハッシュ。次回のハッカーボイスではどんな面白いニュースが飛び込んでくるでしょうか。それではまた次回。2025年10月25日のハッカーボイスでした。